Today, I want to begin a short series that will cover a number of subjects that really relate to the governing of the church and for us as YBC, forming of a new constitution for YBC.
今日から教会の統治と YBC の新しい規則の制定に関連するいくつかのテーマについて短い説教シリーズを始めたいと思います。
And what I hope to show with this series is why the new constitution, the proposed constitution, is shaped the way it is in order to fulfill the biblical requirements for being the church, and then how we combine that, of course, with the legal requirements in Japan to exist as a religious entity here in this country.
今回の説教シリーズでお伝えしたいことは、聖書が定める教会としての要件を満たすためになぜ新しい規則がこのような形になっているのか、またそのことが私たちが宗教法人として存在するために日本の法的要件とどう組み合わさっているのかということです。
The constitution of a church should allow us to do both of those things well.
教会の規則はこのどちらもきちんと満たすものではなくてはなりません。
Now, before we can talk about the governing of the church, though, we need to understand first what is the purpose of the church.
ですが、教会の統治についてお話しする前に、教会の目的とは何かを理解する必要があります。
Now, I'm not going to quote really any of the Constitution, but we address this in the preamble to the proposed Constitution in Article 2.
ここで規則をお読みするわけではなりませんが、このことについて規則の前文と第2条の中で触れています。
But let me just say this. What we say there in a constitution in writing is not nearly as important as what the Bible shows as the purpose of the church.
しかしそこに書かれていることは、聖書が教会の目的として示していることほど重要ではありません。
What we are trying to do in the constitution is reflect clearly what the Bible declares to be the purpose of the church.
私たちがこの規則の中でなそうとしていることは、そこに聖書が示している教会の目的を明確に反映させることです。
Now, there are a lot of different ideas of what the purpose of the church is.
教会の目的が何なのかについては、さまざまな考え方、意見があります。
There are competing ideas in different books, and some are better at getting to the core of the biblical purpose for the church than others are.
さまざまな本で相反する考え方が紹介されています。教会の聖書的な目的の核心を捉えているものもあれば、そうでないものもあります。
I would say that most of them focus more on what the church does more than what the purpose of the church is.
その多くは教会の真の目的よりも教会が何をするべきかに重きを置いています。
Instead of following any author, good or bad or otherwise, I would point us this morning to one particular book in the Bible, the book of Ephesians.
そうした本の著者に従うよりも、今日は聖書の中のエペソ人への手紙に目を向けたいと思います。
Now, I preached through this bookBack in 2019, and it struck me that the book of Ephesians really carefully lays out what the purpose of the church is.
エペソ人への手紙については2019年に説教をしましたが、そこに教会の目的が何であるかが丁寧に記されていることが私には印象に残りました。
And so this morning I want to work through some passages in the first four chapters of Ephesians that I really think help us discover what the purpose of the church is.
ですから、エフェソ人への手紙の最初の4章から教会の目的を見出すことのできる箇所をいくつか見ていきたいと思います。
Let's begin with Ephesians chapter 1 and verses 11 through 12.
エフェソ人への手紙1章11節から12節を見ていきましょう。
The Bible says, In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of his glory.
また、キリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。 それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。
And so the church begins and ends not with us but with Jesus Christ。
教会は私たちではなくイエス・キリストに始まりイエス・キリストに終わります。
We've been predestined to salvation through his death on the cross.
私たちはイエス・キリストの十字架の死により救われるよう定められているのです。
And the whole purpose of our salvation is not so that we can be happy or have our best life now or even have our prayers answered, really.
そして私たちが救われるのは私たちが幸せになるためでも最高の人生を送るためでも私たちの祈りが聞き届けられるためでもありません。
The ultimate purpose of our salvation is to bring glory to God.
救いの究極の目的は神に栄光を期すことです。
That purpose of our salvation, to bring glory to God, that should then guide everything we do as a believer.
神に栄光を期すという救いの目的は私たちの行動のすべての指針となるはずです。
And that purpose, it never changes. Whether you're at work, whether you're at school, or at home, or on vacation, or even gathered together with other believers in what we call the church.
そしてその目的は職場で、学校で、家庭で、たとえ休暇中であっても、私たちが教会と呼ぶ他の信徒との集いの場にあっても決して変わることはありません。
And we do see that believers are intended to be gathered together.
また信徒は共に集うよう意図されていることがわかります。
We are not alone in this experience of bringing glory to God.
神に栄光をもたらすという体験において私たちは孤立しているわけではありません。
Let's look at the next passage in Ephesians, Ephesians chapter 2, verses 19 through 22.
エペソ人への手紙の次の箇所を見てください。エペソ人への手紙2章の19節から22節です。
And there the Bible says, So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets,Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit.
こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、聖徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。使徒たちや預言者たちという土台の上に立てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。
Now, being in Christ, as verse 11 began there, means that God glorifies himself through us.
11節じゃなくて19節だと思うんですけれども19節から述べられているようにキリストにあるということは私たちを通して神の栄光が褒めたたえられることを意味します。
And he chooses then to glorify himself by making us a part of his family.
神は私たちを神の家族の一員とすることでご自身の栄光を示すことを選ばれたのです。
You know, when you look around this world, there are so many peopleWho are just looking for some place that they can belong to.
世の多くの人は自分の居場所を探します。
And God's plan with salvation is to provide that place to belong.
神の救いのご計画とはその居場所を与えることなのです。
God, in His sovereign plan of salvation, is not just providing eternal life. Folks, He provides us with an eternal family.
神はその救いのご計画において永遠の命を与えてくださるだけではなく永遠の家族を与えてくださいます。
And that eternal family is described here as a place where we find a nationality and a citizenship, a building where each of us becomes a strong and necessary part of the entire structure. And finally, a temple that we where we become the place of God's presence that's literally built for His glory.
ここでその永遠の家族は国籍と市民権を得る場所として一人一人がその堅固で必要な部分である建物としてそして神の栄光のために建てられる神の臨在の場である宮として表現されています。
And so again, in this description of the church, it becomes clear that God intends believers to be gathered together and be a part of this body, and that even this gathering exists for the glory of God Himself.
つまりこの教会についての説明の中で、信徒が集い、その体の一部となり、その集まりも神の栄光のために存在するのだということが明らかになっています。
Now, in our proposed constitution, I've tried to reflect this understanding that above all other things, we exist as a church to bring glory to Jesus Christ.
規則案の中で私たちは教会として何よりもイエス・キリストに栄光を期するために存在するのだというこの理解が反映されることに努めました。
It has formed the basis of our vision statement, which is incorporated into Article 2, and you can see our vision statement on the screen.
それは教会のビジョンステートメントの基礎となっていて、第2条に含まれているもので、スクリーンの方でもご確認いただけるかと思います。
Our vision statement says we exist to glorify God by prayerfully equipping followers of Christ through the Word of God.To serve each other in loving unity, regardless of language or culture, and reproduce in new believers and new churches.
私たちのビジョンステートメントはこのようにあります。私たちは言語や文化の異端にかかわらず、互いに愛を持って使い合い、一致し、祈り心を持ち、聖書を通してキリストの弟子を整えることにより、またイエス・キリストを信じる者および新しい教会を生み出すことによって神の栄光を表す教会として存在する。
Now, we start with the foundation of God's glory, but that entails, of course, that there are specific things that we're supposed to do as a church that brings glory to God.
私たちは神の栄光という土台から始めるわけですが、そのためにはもちろん教会として神に栄光を期すために具体的なことをする必要があります。
Look with me at Ephesians 3 as our next passage.
次にエペソ人の手紙第 3章をご覧ください。
Ephesians chapter 3 verses 10 through 11 says this, so that through the church the manifold wisdom of God might now be made known.To the rulers and authorities in the heavenly places. This was according to the eternal purpose that he has realized in Christ Jesus our Lord.
エペソ人への手紙3章10節から11節には、これは今天上にある支配と権威に教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためであり、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた永遠のご計画によるものですとあります。
The church brings glory to God by spreading His glory to others around us.
教会は神の栄光を私たちの外に広めることによって神に栄光を期します。
The Bible says here that it's through the church that God makes His wisdom known.
聖書はここで神は教会を通してご自分の知恵を知らしめると言っています。
Now, I know the context in Ephesians makes it a little difficult to see, but when you compare it with the verse in 1 Peter, I think it helps us to see the context a bit better.
この文脈から見ることは少し難しいですが、これを第一ペテロの一節と照らし合わせると理解する助けとなります。
1 Peter 1:12 says, It was revealed to them that they were serving not themselves but you,In the things that have now been announced to you through those who preach the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look.
ペテロの手紙第1、1章12節は、彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。 そして彼らが調べたことが今や天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っていますと言っています。
God is revealing himself through the preaching of the gospel by the church.
神は教会による福音の宣教を通してご自分を表されます。
And this is how the church who glorifies God spreads God's glory then into the world.
神に栄光を期す教会はそのようにして神の栄光を世界に広げるのです。
The glory of God and the missions activities of a church are completely intertwined.
神の栄光と教会の宣教活動は完全に連動しているのです。
In his book, Let the Nations Be Glad, Pastor John Piper, that many of you know, quotes the theologian John Stott, who says the following.
ジョン・パイパー牧師は諸国民を喜べという著書の中で、神学者ジョン・ストット氏の言葉を引用してこう述べています。
He says, the highest of missionary motives is neither obedience to the Great Commission, nor love for sinners who are alienated and perishing, but rather zeal, burning and passionate zeal for the glory of Jesus Christ.
宣教の動機の最たるものは、大宣教命令に従うためでも、阻害され滅びゆく罪人に対する愛のためにでもなく、イエス・キリストの栄光のために燃える情熱的な熱意のためである。
Now, given this mission's focus in bringing God glory, it's included in both our vision statement and our proposed constitution under Article 2 purpose.
この神に栄光を期すという使命ゆえに、私たちの教会のビジョンと規則案の第2条目的のどちらにも宣教が含まれているのです。
Now, as we continue through the book of Ephesians, I want to drop down just a few verses here to Ephesians chapter 3, verses 20 through 21.
エフェソの手紙を読み進めて3章の20節、21節を見ていきたいと思います。
And there we read these verses from the Bible, Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen.
どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光がいよいよ限りなくとこしえまでもありますようにアーメン。
This purpose of God's glory being displayed through the church, it just repeats itself here in Ephesians over and over again.
この教会を通して神の栄光を示すという目的はエペソ人への手紙の中で何度も繰り返されています。
And what we see here and now is that the purpose of God's glory, it never changes.
そしてそこに見るのは、この神の栄光という目的が決して変わることがないということです。
I said at the beginning that there are many, many books that are written that try to define the purpose of the church.
冒頭で教会の目的を定義しようと試みる本がたくさんあるとお話ししました。
There are probably more competing ideas of what it means to be the church today than at any other time in history.
今日、教会とは何を意味するのかについて、かつてないほど多くの相反する考え方が存在しています。
Now, many of those competing ideas, exist because we think we need to reinvent what the purpose of the church is.
そのような考えの多くは、私たちが教会の目的を再定義する必要があると思うから存在しているのだと思います。
We think in order to attract more people, it needs to become something else entirely.
より多くの人を引きつけるためには、教会が全く別のものになる必要があると考えているからです。
But folks, God has never been concerned with the number of people attending a gathering of the church.
しかし、神が教会に集う人の人数にこだわられたことは未だかつてありません。
He has always been committed to his one purpose, and that the church display the glory of Jesus Christ in every generation and time, and in every culture and place.
あらゆる時代、文化、場所において、教会がイエス・キリストの栄光を表すという唯一の目的に、神は常にその御心を注がれます。
And there are two distinctive features of the church that God has given to bind us together from generation to generation and from place to place as the body of Christ.
そして、キリストの体として世代や場所を超えて私たちを結びつけるため、神が与えてくださった教会としての2つの特徴があります。
The first is the Holy Spirit, and the second are the ordinances or sacraments.
一つは聖霊、もう一つは聖霊典、聖霊典あるいは聖餐です。
Look at our first passage, our next passage actually, Ephesians chapter 4, verses 4 through 6.
次の箇所、エペソ人への手紙4章4から6節を見てください。
The Bible says there, there is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith.One baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all.
あなた方が召されたその召しの望みの一の望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。
The fact that from the beginning of the church, when you read the book of Acts, to the present day, every one of us who's a part of the body of Christ shares in the same indwelling Holy Spirit.
使徒の働きに記録されている教会の始まりから今日に至るまで、キリストの体の一部である私たちのうちには同じ聖霊がおられるということです。
Folks, we literally, if you know Jesus Christ, you have God, the Holy Spirit Himself in us, along with everyone throughout history who has accepted Jesus Christ as their Lord and their Savior.
イエス・キリストを主であり、救い主として受け入れた過去のすべての人と同じように、聖霊なる神ご自身が私たちのうちにも文字通り生きておられるのです。
1 Corinthians chapter 6 verse 19 says, Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own.
コリント人への手紙第1、6章19節には、あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありませんとあります。
And that presence of really God Himself shows who we belong to, and it also shows, He also shows where our ultimate home and our ultimate true family are as well.
この神ご自身の存在が私たちは誰に属しているのか。私たちの究極の住みか、家族はどこにあるのかを示しています。
And so, it is God's Holy Spirit that unites us across the ages with every single other believer and who then locally unites us together as the church, as the body of Christ.
聖霊が時代を超えて私たちを他のすべての信徒と結びつけ、教会として私たちを結びつけるのです。
Now, of course, I said, in addition to the Holy Spirit, God gives us two ordinances, or what we would call commands, that pertain to the church from its beginning in Acts until the present day.
内なる聖霊に加えて、神は教会の始まりから今日に至るまで、教会に関わる二つの霊典を私たちに与えてくださいました。
These ordinances or sacraments are baptism and the Lord's Supper or communion.
それらの聖霊典とは洗礼と主の晩餐、聖餐式です。
Now, each of these, in their own way, really points us to the glory of God, as well.
これらはそれぞれ私たちにも神の栄光を示すものです。
Now, baptism, I hope you've had been baptized or seen a baptism, experienced one, and baptism as a one-time act shows our full obedience, it shows our full submission to Jesus Christ as Lord and Savior.
洗礼は一度限りのもので、私たちが主であり救い主であるイエス・キリストに完全に従い、委ねることを示すものです。
And it signifies his death by going under the water, his resurrection by coming out of the water, and therefore the new resurrection life that he offers to us.
水に浸かることによってイエスの死を、水から出ることでイエスの復活を表すことから、イエスが与えてくださる新しい復活の命を意味します。
And at the same time, immersion baptism, also symbolizes in that water, dying to ourselves, going under the water, and coming out of the water, symbolizing the new life, that we are raised to live to God's glory through Jesus Christ.
同時に水に浸かることは私たちが己に死ぬことを象徴し、水から出ることはイエス・キリストを通して生きるようにと与えられた新しい命を象徴しています。
And so Romans chapter 6 verse 4 tells us, we were buried therefore with him in baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life.
ローマ人への手紙6章4節は、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それは、ちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためですと言っています。
The ordinances themselves should bring unity within the body of Christ and unite us with each other across whatever boundaries our world separates us with.
これらの霊典はキリストの体に一致をもたらし、この世にあるあらゆる隔たりを越えて私たちを互いに結びつけるものです。
This unified connection with the body of Christ then glorifies God by pointing to the unity of God Himself.
そしてこのキリストの体にあるつながりが神ご自身にある一致を指し示すことで神を称えます。
While we're indwelled by God the Holy Spirit, we're saved through the sacrificial death of God the Son, Jesus Christ, and we're chosen by salvation, for salvation by the sovereign grace of God the Father, all three, Father, Son, and Spirit, they dwell together as one God who exists in perfect unity as three persons.
私たちのうちに聖霊なる神が宿られ、子なる神でおられるイエス・キリストの犠牲的な死によって救われ、主権ある父なる神の恵みによって救いに選ばれる一方で、父、子、聖霊の三位一体の神は完全なる一致の中におられます。
And so folks, the unity that we should experience and show in the body of Christ, it glorifies God.
ですから、キリストの体において私たちが体験し、また示す一致というのは神を称えるものです。
And we address that unity, we even address the ordinances, all within the purpose of the church in the proposed constitution, as well as including this unity within our church vision statement.
私たちはこの一致と霊典についても、規則案の中の教会の目的だけではなく、教会のビジョンステートメントにも含めています。
And finally, I want to draw your attention to one more passage this morning in Ephesians 4:11 through 13 that addresses the purpose of the church.
最後に教会の目的について述べている箇所をもう一つ、エペソ人への手紙4章11から13節に注目していただきたいと思います。
Ephesians 4:11 through 13 says, And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers...to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ.
エペソ人への手紙4章11節から13節はこのように述べています。 こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師または教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。
Now, we're actually going to address church leadership specifically in an upcoming sermon. But for now, I want us to see that if a church has leadership that is fulfilling its purpose, it also points us to God's glory.
教会のリーダーシップについては今後の説教で具体的に説明いたしますが、今日のところは教会の目的を果たすリーダーは神の栄光を指し示すものであるということを理解していただければと思います。
Notice here that the purpose of church leadership is to equip the saints, the believers, you who know Jesus, for doing the work of ministry. In other words,The work of the church.
教会におけるリーダーシップの目的は、生徒、皆さん、信徒たちを宣教の働き、つまり教会の働きのために整えることです。
And as we all in the church fulfill our purpose, both in training to do ministry and in actually doing ministry, then what happens is we build each other up in the body of Christ.
皆がミニストリーに参加するために訓練を受け、実際にミニストリーに参加し、その目的を果たすことで、キリストの体にあって互いを高め合うことができます。
And the ultimate goal of building each other up, it says right here, is to bring each other to Christ-likeness.
互いを高め合うことで、最終的に目指すことは、私たちがキリストに似たものとなることです。
Now we have to ask ourselves, what better way is there to give glory to someone than to literally want to become like them?
文字通りその人のようになりたいと望むこと以上にその人を称える方法があるでしょうか?
Folks, we glorify Jesus Christ by fulfilling our roles within the church and thereby becoming more and more like our Savior, Jesus Christ.
私たちは教会の中で自分に与えられた役割を果たし、それによって救い主イエス・キリストにますます似たものとされていくことによってキリストを褒めたたえるのです。
I hope that what's clear from scripture today and in reading the first three articles of our proposed constitution is that the unchanging purpose of God for his church and for his peopleis to glorify him in everything.
今日の聖書箇所と規則案の最初の3条を読んで、神が教会とご自分のために変わることなくお持ちの目的は、すべてにおいて神を褒めたたえることであるということが明確になったことを願っています。
And to go back to where we began with Ephesians 1:11-12, folks, glorifying God begins...With salvation.
今日最初に見たエペソ人への手紙1章11節から12節に戻ると、神に栄光を期すということは救いから始まります。
Ephesians chapter 1 verse 11 through 12 again says, In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of his glory.
エペソ人への手紙1章11節12節はこのように言っています。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。
Glorifying God begins with having your hope, your faithYour trust in Jesus Christ and Him alone as God the Son for your salvation.
神を褒めたたえることは、あなたの希望、信仰、信頼を救いのために来なる神であるイエス・キリストのみに置くことから始まります。
We can only truly obtain an inheritance in Christ, which means we become part of his church, his body, and part of his family, when we are found in Jesus Christ.
キリストにあって真に御国を受け継ぐため、神の体の部分となり、キリストの教会、キリストの家族の一員になることは、イエス・キリストのうちにあってのみ初めて可能となります。
God's purpose is to glorify himself. And the primary way he does that is through the ultimate expression of his creation, human beings.
神の目的はご自分の栄光を示すことであり、それを主にご自身の創造の御業の最たるものである人を通して行われます。
He created us for that purpose of glorifying him.
神は私たちを神を褒めたたえるという目的のために創造されたのです。
But folks, if you are in here today and you've never accepted Jesus Christ as your Lord and your Savior, then you aren't really a part of his church and you can never truly glorify him apart from Jesus Christ.
ですが、もしあなたがここにいて、イエス・キリストを自分の主であり、救い主として受け入れておられないなら、あなたは本当の意味で教会の一員ではなく、真に神を称えることは決してできないのです。
Folks, you can put your name on a church roll. You can be baptized. You can be on the membership roll of this church even. And without your faith, being in the person and work on the cross done for you by Jesus Christ, you can never bring glory to God.
洗礼をただ受け、この教会の会員名簿に名前が載っていたとしても、あなたの信仰が十字架の技をあなたのためになしてくださったイエス・キリストになければ、あなたは神を褒めたたえることはできません。
Church membership, church attendance does not save you.
教会の会員であることや、教会に出席することがあなたを救うわけではありません。
Baptism does not save you.
洗礼があなたを救うわけでもありません。
Even taking the elements of communion, the Lord's Supper, doesn't save you.
聖餐式に預かることがあなたを救うわけでもありません。
And ultimately, even saying a prayer doesn't save you.
祈りを唱えることが救うわけでもありません。
But having your faith rooted in Jesus Christ is what saves you from your sin.
イエス・キリストに根ざした信仰があなたを救うのです。
Acts chapter 16 verse 31 says, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved."
使徒の働き16章31節は、主イエスを信じなさい。そうすればあなたも救われますと言っています。
And folks, once you've done that, and only when you've done that, then you will be able to truly be a part of the church, to glorify God with your obedience through baptism.To worship God together with the body of Christ when the church gathers, and to do your part to fulfill the purpose of the church, as Ephesians 3 tells us.
そうすれば、エペソ人への手紙が言うように、あなたは真に教会の一部となり、洗礼を通して主に従順であることで神に栄光を期し、教会が集うとき、キリストの体とともに神を礼拝し、教会の目的を果たすためにあなたに与えられた役割を果たすことができるのです。
Because our purpose as Christians, our purpose as a church is Ephesians 3:21, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen.
それはエペソ人への手紙3章21節にこのようにあるからです。教会においてまたキリストイエスにあって栄光がよよ限りなくとこしえまでもありますようにアーメン。
Let's pray. Our heavenly Father, Lord, we know that these are your words of Scripture. And Father, I pray that your Holy Spirit would speak to us through them today. May you plant them deep within our hearts and change us.By their power, applied by the Holy Spirit. Father, we are your church, and we are imperfect at it. But Lord, our desire We pray that, I pray that it's our desire as individuals and as a body to bring glory to you in everything that we say and everything that we do, in every action we take and every move we make. Father, let us follow you as the great shepherd of this congregation and as the ultimate great shepherd of our lives. Lord, help us to truly be the church that you've called us to be. And Father, I pray especially if there's one person in here today, Lord, who hasn't followed you as Lord and Savior, Lord, please draw them to yourself. Open their eyes to see their need of a Savior. Grant them faith and repentance, and help them to truly become part of your body and your family. We love you and we praise you today for all things. We pray this in the name of Jesus Christ, your Son. Amen.